マーケターズライフハックシーズン5のエピソード3ですね。3お届けしたいと思います。はい。今回も私、宮崎と。
二永です。
はい。シーズン5はですね、フューチャートゥデイインスティチュートが出している、ニュースレターの中から面白いなと思ったネタを拾ってお届けするという、そういうシーズンですと。
はい。
で、今回はですね、僕の番ですね。はい。はい、じゃあ行きましょう。
はい。
今日ね、僕が選んだのは、タイトルがですね、デジタルデトックス。
デジタルデトックス。
デトックス。まあよくね、デトックスは聞きますけどね。
はい。
です。これいつ出たやつだ？日にちが10月6日に出たやつでございますと。
はい。
ちょっとこの話をしていこうかなと思います。で、まあデジタルデトックスっていうと、まあ結構もうみんなピンとくるんじゃないかなと思いますが、まあ一応言っておくと、念のために言っておくと、まあ僕たちが普段使っているデジタル機器、まあまあスマホですよね。
はい。
まあパソコンもそうかな。そういうのからちょっと距離を置こうと、
うん。
そういう動きというか活動というか、そういうことをデジタルデトックスって言います。うん、で、デトックスってまあ要するに毒を抜くっていうことなんで、要するにこれスマホとかそういうパソコン、まあ要するにソーシャルメディアなんですけど、それがまあ毒だと思われているっていう、まあそういう背景があるわけですね。
はい、
なので良くないんじゃないかということで、デトックスしましょうみたいな、そんな話でございますと、うん。はい。でですね、これに載っているのはどんな話かというと、まあ、今年、コロナになりましたと。
はい。
それでみんなですね、家に閉じこもってますと。あとはオンラインで過ごす時間も増えました。ということで、まあ、ただでさえね、みんな、そのデジタルデバイスで使う時間増えてたんですが、うん、まあ、もっと増えちゃいました、みたいなことが書いてありますね。
はい。
例えばこれは Facebook で言うと、メッセンジャーグループビデオ。俺はあんま作ったことないんだけど、使ったことないんだけど、Facebook メッセンジャーでグループビデオチャットできるらしいんですけど、はい、70% 伸びましたとか、あとはまあ日本ではユーザーあんまりいないと思うけど、うん、WhatsApp っていうのがあってですね、うん、それがですね、40%、使用が増えましたとか、まあそんなのが書いてありますね。
なるほど。
はい。で、まあそういうのがまあいけないんじゃないかということでございますと。うん、でですね、じゃあ具体的にデトックスっていうのはじゃあどうしたらいいんですかみたいなのも、一応書いてあるんですけど、なんかそれがね、ちょろっとしか書いてなくて、なんかリンクが貼ってって、こっちを読んでくださいみたいな、なんかそんな作りの記事になってましたね。うん、はい。でですね、ちょっとまあこのデトックスの具体的な方法を行く前にですね、はい、このニュースレターを僕が選んだ理由っていうのがあってですね、うん、これなんでかっていうと、これ、まあ、仁田貝くんが、あれ、3週間ぐらい前かな、
そうっすね。
進めてくれたドラマがあるんですね。ドラマじゃないけど、ドキュメンタリーか。
はい。
これ、ネットフリックスの、オリジナルドキュメンタリーで、ソーシャルジレンマっていうやつですと。うん、で、それを見ると何が、どんなドキュメンタリーかっていうと、それね、80% ぐらいドキュメンタリーで、20% ぐらいのリアリティドラマみたいなのが一緒になった、うん、そういうドキュメンタリーなのね。で、何が語られてるかっていうと、ドキュメンタリー部分では、大手テック企業で、昔そういう、まあ、Gmail 作ってましたとか、Facebook のいいねボタンを作ったのは私ですとか、あとは Facebook のなんだマネタイズ手法を考えたのは僕ですみたいなのが、うん、そういう人が出てきてですね、でいかにそういうソーシャルメディアが人々をエンゲージさせるっていうんだけど、なんだろう、使う時間を増やすっていうのかな、そのプラットフォームでさせるかっていうのを、うん、いかにもう世界中の頭のいい人たちが集まって、それに心血注いでいたかっていうのを語ってくれますと。
うん、
で結構それが怖いなと思ったのが、なんだ、人間のね、本能みたいなのに訴えかけて、その、プラットフォームから離れられないようにしようっていうふうに彼らは考えているわけで、
うん、
いろんなテストも繰り返しているわけで、そりゃ、なんだ、ハマる人出るよなっていう、ハマると抜けづらいよなっていうのがわかる。そんな、まあ、ドキュメンタリー部分です。で、出演者はですね、ほぼ全員でね、もう大手テック企業は今辞めていて、やっぱそれって危険なんじゃないのというか、良くないんじゃないのみたいなことを言ってる人が出てきますと。
うん、
いうのが、それが 80% 部分ね。でね、今回の話にちょっとまあ、つながると思うんだけど、その 20% 部分はね、そのリアリティドラマみたいなのが出てくるよ。
うん、
で、あれはね、5人家族だよね。お父さん、お母さん、ね、長女、次男、次女だよね。
うん、
でですね、これね、子供がハマっちゃうっていう、そういう設定なんですよ。
うん、
で、今回のこのニュースレターにも子供がハマるっていう話が書いてあるんだけど、
うん、
で、まあドラマの中ではですね、まあお父さんお母さん、まあやっぱりもちろんスマホ持ってるんですよ。 でも、例えばお母さんはね、いや、食事の時間ぐらいはね、みんなスマホ置きましょうなんて言うと、お父さんしょうがないなとかで出すわけですよ。
うん、
で、長女は結構あれなんだよね、こういう問題意識があって、うん、そもそもそんなにハマってないんだよね。
う
ん、
まあ多分もう17歳、18歳ぐらいの感じですもんね。
うん、一番ハマってるのが次女。あれ、小学生ぐらい？
多分、中学生になる手前ぐらいの小学生ですね。
だから3人いて、高校生、中学生、小学校、あの、6年生みたいな、うん。まあ、なんかそんな感じ。なんだか、下に行けば行くほどハマっちゃうんだよね。
うん。
一番下の女の子はそうでしょ？で、下から2番目の男の子も、はい、一瞬、お母さんの説得に応じて、じゃあ1週間俺はスマホ使わねえよ、みたいな送るんだけど、うん、途中でやっぱり手が出ちゃうみたいなやつなんだけど、うんそんなことがですね、アメリカの実社会で本当に起こっているらしく、ここではですね、もう全米のお父さんお母さんがですね、子供がそのスマホにはまって、もう心配でしょうがないっていう、
うん、
そんな話が、書いてありましたね。
はい、
68% の両親がですね、自分の10代の子供か、
うん、
10代の子供がソーシャライズする、だから社交的になることを妨げているなんていうふうに、心配してますとか。
なるほど。
なんかそんな数字が書いてある。そういう、ものでございました。はい。で、そこでですね、まあ、こういう問題意識自体はおそらく結構みんな多かれ少なかれ持ってるんじゃないかなと思うんですよ。多分やっぱりね、気になるのが、じゃあどうすればいいかっていうことですよね。
はい。
はい。で、それについてですね、まず面白いのが書いてあって、このニュースレターの中にはフューチャーシナリオっていうのが出てくるんですよね。で、うん、なんだ、楽観的なシナリオと、悲観的なシナリオっていうのがあってですね、楽観的なシナリオね、まあ、これはあの2030年にこうなるといいな、みたいな、
うん、
そういうシナリオなんですけど、これが面白くて、そのデジタルに、そのソーシャルメディアとかにハマっちゃうっていうのもテクノロジーが、やっていることなんであれば、同じテクノロジーを使って、いや、デジタルでずっと時間を過ごすんじゃなくて、もっとみんなと触れ合おうよっていう、なんか例えばオキシトシンとかいう言葉が出てくるんだけど、うん、こういうところを刺激すると、オキシトシンが分泌されて、それで現実世界での、なんだ、コネクションを強めていこう、みたいな研究も出てくるだろうと。
なるほど。
だから、そんなに心配しなくていいんだっていうのが、楽観じゃないんだ。いつもね、楽観と悲観なんだけど、今回違うね。なんだ？ニュートラルとカタストロフィックだね。だ
から、楽観。
これね、楽観じゃないの、うん。楽観じゃないんだけど、ニュートラルシナリオっていうのがありますね。だから、テクノロジーにはテクノロジーで対抗する。
なるほど。
なんか、この考え方がね、非常に面白いなぁ、なんていうふうに、僕は思いましたね。結局さ、あのドラマの中のルールを作ってさ、
うん、
子供に、じゃあ、あの、この中にね、なんか変な、なんだ、プラスチックのケースがあって、その中にスマホ入れなさいと。で、パタッと蓋を閉めて、なんかダイヤルギュッと回すと、そのダイヤルが、あの、なんだ、タイマーになってて、タイマーがゼロにならまって、スマホ取り出せないみたいなやつなんだけど、結局ね、そんなことやっても子供は壊しちゃうんだよね。その箱ごと壊しちゃうんだよね。それで取り出すっていう話なんだけどさ。だからもうそうじゃなくって、やっぱり同じテクノロジーを使ってっていうのが僕はすごい新鮮でですね。
うん。
かつアメリカ的だなと思ってですね。
なるほど。
うん。
なんか、
それから具体、
うん、あれのドラマというかそのドキュメンタリーの中の、うん、その8割の方で、
うん、
あの言われてたのが、
うん、
これみんなザッカーバーグとかもこういろんな公聴会とか呼ばれていろいろ証言していたり、うん、他の人たちもう、
うん、
何らかのソリューションを作ることができるはずだみたいな、うん、って言ってるんだけど、
うん、
本当にそうなんだろうかみたいなことが言われていたのが印象的で。う
ん、ああ、なるほど。そこ覚えてる。俺、だからそこはあれだ、あの、ドキュメンタリーで一緒に起こって、
あ、本当ですか。
言ってた、そんなこと。
うん。うん、なんか、もう AI っていうか、うん、まあ、マシンラーニングのアルゴリズムのことですけど、うんうんアルゴリズム的にどうすればこう人間のウィークネス、弱さをつくことができるかという観点ではもう2012年あたりで AI が人間を抜いてるっていうことを言ってて、で、そこに対して、じゃあ今の、課金モデルを変えることなくそこに対するソリューションができるのかって言ったら、まあ多分できないよねと。なぜなら、Facebook とか、ああいうプラットフォームっていうのは、常に投資家の 目線にさらされて、うん、成長することをこう促されてる。
そうだね、うん。
で、じゃあ、この Facebook の広告モデルをなくすことで、うん、新しく収益を得る方法を、開発しなきゃいけないわけなんですけど、
うん、
Facebook の収益って 90% 以上広告ですよね。
うんうんうん、
だから、それの手を緩めた瞬間に営業利益とかめちゃくちゃ落ちるわけですよね。
うん、まあそうだね。
だから、その。
考え方としてはさ、でもこういう考え方もあるかなと思って、うん、まあ、Facebook は広告プラットフォームなわけや。
はい。
で、実際に物を買うとかサービスを体験する現場っていうのはどっか別にあるはずなんだよね。
うん。
で、例えばそこで売ってるサービスがさ、
うん、
すげえ、なんか、長時間かかるサービスとかだったりしたらさ、
はい、
そっちで時間使うと Facebook で使う時間相対的に減るよね。
はいはいはいはい、
例えば居酒屋でみんなでパーティーしようぜみたいな広告、うん、で広告をクリックしてパーティーに行くとさ、
うん、
パーティー時間はこれ Facebook は、まあ、多分やってないわけや、
うん、
だからずーっと Facebook で時間使えば使うほどいいっていうふ
う
には、ならないような気がした、
うん、なるほど。
うん。あれ、うん、そうなんですよ。でも逆に Facebook 上で、どうなんだろう、ずっとパーティー、なんか Zoom のみみたいな感じでね、うん、Zoom じゃなくて VR ゴーグルとかかけたらさ、本当に隣に友達いるみたいになっちゃうと、
うん、
なんか Facebook、まあ Oculus ってね、Facebook が買い取った会社だから、Oculus、はい、でずっと Zoom のみ、Zoom のみ、Oculus のみか、
はい、
みたいのをしていますなんていうと、友達とインタラクションしているような感じだけども、なんか知んないけど、友達自体が広告媒体になってたりして、もしかしたら友達が着ている服が自分がすごい欲しくなる服だったりしたら、なんかそれ欲しいなと思って。で、これはでいてもなんかデジタルドレスで買っちゃうとか、うん、もしかしたらそうなるかもね。
そうですね。まあ、なんか、その時間を奪っているっていうところについてはもちろんあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかその時間の奪い方を、まあ多分今極限まで極めてるじゃないですか。
うん、
子供たちがずっと、はい、スマホをいじり続けるっていうように、こう、
うん、
アルゴリズムが仕向けてるみたいな、っていう語り口だったと思うんですけど、
うんうん、
なんかそういうことで考えると、うんうん、まあその、いい、もちろんいい面もありますよ、ソーシャルメディアには。
うんうんうん、
だけども、悪い面の影響っていうのもすごく受けてるっていうのが、あの話の肝で、
うん
うんだからその、常に人が見て、インタラクションできるように、その人が好む情報に、こう、1% ずつ、こう、変えていくみたいな、
うんうん、
ニュースフィードのアルゴリズムをですね。
ね。
そうすると、二極化っていうか、社会全体では、トランプ大好きな人と、まあ、バイデンじゃないけど、まあ、民主党が好きな人と、みたいなことが、こう、寄る傾向が出てきちゃって、まあ、結果的に二極化が今、アメリカの歴史の中で一番進んでいるっていう状況になって、はい。で、それの一役買ってるのは間違いなくソーシャルメディアだ、みたいな、ということが言われているのを見て、なんか、やっぱ子供には持たせない方がいいよなって思いますよね、携帯とかを。
まあ、そうですね。うん。やっぱ子供がある程度大きくなるまではって見てると思うわな、あれは。うん。で、俺、ソーシャルディレンマのドキュメンタリーで面白いな、印象に残ってるのが、俺が印象に残ってるのは、
はい、
確か最初の方だと思うんだけど、インタビュアーがその元テック企業の社員に対して、うん、で、結局何が問題なのって聞くんだよ。うん、すごいシンプルな質問、
うん。
それがね、誰もね、パーンって答えられないんだよ。誰も答えられないの。うん、みんな考えちゃうの。何なんだろうっていうのは、あれがすごい、だから、根が深いっていうか、
うん、
何なんだろう。わかんないんだろうね。だって自分だってさ、あれに出てる人たちだって多分ソーシャルメディアを使って、
うん、
長く音信不通だった友達と出会えてよかったとかさ、
はい、
なんかいいことも体験してるはずなんだよね、うん、絶対ね。だから、なんかニュースフィードが問題だとか言っちゃうと、いや、自分に起こったあのいいことも否定しなきゃいけないのかなとかなっちゃうからさ、否定できないんだよね。っていうのが、
なるほど。
すごい、すごいっていうか印象に残ったドラマでございました。
確かにあそこは印象には残りましたけど、
うん、
なんか多分あれは、あれじゃないですか、うん、その自分と同じ問題意識を持っていない人に対して、どっから説明すればいいんだろうっていう、
あ。説明できなくて困ってたのあれ。そういうことなんかな。
なんかその、そうだね、まあ、例えば10歳ぐらいの子供に、 何が問題なのって聞かれたとしたら、僕もああなっちゃうと思うんですよ。
いや、サードパーティークッキーがとか
言ってます。そういう話は多分しないじゃないですか。
うん。
はい。
で、そうか、そういうのかもしれない、もしかしたら、
うん。っていうことなのかなと思いましたけどね。
なるほどね。うん。わかりました。なんで、まあちょっとニュースレターの話じゃなくて、ドキュメンタリーの話になっちゃったんですが、まあニュースレターにちょっと戻すと、解決策っていうところで、なんかリンクが貼ってあってね、なんか BBC?、はい、BBC のニックかな、
うん、
なんかがあって、ちょっとこれ全部は読めなかったんですが、こんなのも書いてあるんで、なんかね、オフラインになろうみたいな、なんか本を読めばいいんだとか、なんかクイズをすればいいんだとか、なんかそんなことが書いてあって、うん、なんかちょっとそれって、そんなことで、それで同じだけ子供が夢中になれば、まあ、苦労はしねえわなっていう気はするんですけどね、うん、私はね。
そうっすね。
でも俺やっぱね、任天堂のあのゲームで家族でやるゲームとか、あれは一つのソリューションだと思うよ。
なるほど。
みんなでやらなきゃ楽しくないゲームね。
うん。うん、
そうすると一人でさ、なんかずっと見てるっていうのはなくなるからね。
うん。うん、まあ、でも子供には持たせないっていうのがなんかシンプルに多分やらなきゃいけないことになるんでしょうね。なんか確かアメリカの法律だとその13歳未満の子供であることを分かりつつあのソーシャルメディアとかのアカウント持たせちゃいけないとか、はい、なんかそういう法律があった気がして。
あ、そうなんだ。そういう法律あるんだ。
はい。だから、あの、ドラマに出てくる一番小さい子も中学生ぐらいっていう設定なんだとは思うんですけど。うんうん、
なるほどね。
なんか。
あ、そういうことか。
うん。
うん。
なんか YouTube が。
ね、うん。やっぱり電池がなくなりそうになったんで、今すぐ繋ぐ。ちょっと待って。
なるほど。
中学中なんで。二つもさ、やっぱ HD 画質で撮るという。これ今日ね、二本、二つ目の収録なんですが、電池がなくなるのかなということでピッとやればはい大丈夫、これで大丈夫。
なるほど、
はい、はい、どうぞどうぞ。
何喋ってろうとしたか忘れちゃったんですけど
中学生の話
です、ね。はい、あ、まあで、まあ、13歳以下でっていうのは確かあったと思うんですけど、うん、日本ってそういうのないのかなっていうのが一個と、
うん、なんか俺聞いたことないな、うん、
あと YouTube ですよね、問題は。友達の子供いる友達とか見てても、うん、YouTube で動画見せると、
うんうん、
こう黙ってそれ見ててくれるからすっごい楽っていう。
ああ、そうあるらしいね。
はい。だから、うん、まあどうしてもそういうの見せたくなるんだと思うんですよ。
うん。
だけど、それ見せることによって YouTube がこうどんどんアルゴリズム的に、変な動画とか見せ始めたりするっていうこともあって、
うんうんうん、
っていうことで、それはそれで問題だよねっていう。
うん。
なんか、その、年齢制限とか、ユーザーの利便性、ユーザーっていうのは大人の利便性とかですけど、うん、そういうことを考えるとすごくいいツールなんでしょうけど、本当にそれでいいんだっけ、ね、みたいなところは。
今回の、その、フューチャートゥデイド、うん、ニュースレターからリンク貼ってる先、何が問題かっていうのもさ、はい、なんか出てるんだけど、
うん、
上から2番目ぐらいに、やっぱり子供が知らない間に、なんか、うん、まあ、日本的に言うと、エロビデオを見ていたみたいな。
はいはいはいはい、はい。
だから、そういう、だから動画を見ちゃうっていうね、
うん、
そういうのがあるんだろうな。
は
い、
そうですね。
でもそう、子供がそうだ、を黙らせるためにっていうので、大人も使っちゃってるわけだな。
うん。
だから、他のものを与えることができればね。
そうですね、
うん。うん。俺、子供の頃は、もう他になかったからね、スマホがなかったからかもしれないけど、レゴとかずっとやってたからね。
うん。
レゴ黙々とやってたから、俺やってた時、俺静かだったと思うよ。
なんか、これちょっとかなり脱線してますけど、昔の状態って、そのコンテンツが周りにあんまりないっていうのがデフォルトじゃないですか。うん、まあ、漫画の週刊誌がたまに変えてとか、うん、だからそういう状況だと自分で面白いものを見つけて遊ばないといけないみたいな、うん、ってことで、なんかクリエイティビティを発揮する場が無限にあるというか、それしかないっていう、うん、状況だったんだけど、うん、今やコンテンツが周りに溢れすぎてて、なんか自分のクリエイティビティってそれで育つんだろうかみたいなことをソーシャルメディアで言ってる人がいて、うん、まあ、それはそれで考えさせられてましたね。
うん、確かドラマの中でも、ドキュメンタリーの中でも、テック企業の社員は、幹部は自分の子供をソーシャルメディアやらせないみたいに、
うん、
確かそんなね、
言ってましたね。
証言もあったよね。
うん、絶対に持たせないって言ってましたね。
うん、絶対に持たせない。 何を表してるのかっていうことですが、はい、そんなこと喋ってる間に、あ、また20分ぐらいになっちゃいますね。
そうですね。
ちょっと短くしようっていうことで、ビデオにしたんですが、はい。なんかありますか、そちらから付け加えたいこととか。
いや、もうだいぶ僕がインタラプトしまくりましたんで、大丈夫です。
はい。はい、こんな感じで、じゃあ、シーズン5はお届けしようと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。